エズロ記の5章を読みました。私たちが今読んでいるこのエズラ記は、神殿の建築のことについて書かれております。神殿の基礎が据えられたのはキロス王の1年、神様の鮮やかなおとり計らいによってバビロンに連れ去られていた民がエルサレムに、またユダの地に戻ってまいります。そしてその翌年、神殿の基礎が据えられます。キロスの第2年、まあことはトントン拍子で運んだのですけれども、ここでその地にいた民が邪魔をして、その神殿の建築を妨げます。前回見ましたところでは、4章の24節、その時からエルサレムの神殿の工事は中断されたまま、ペルシアの王ダレイオスの治世第2年にまで及んだとこあります。まあこういう具合に、まあ、妨害はですね、ずっといろんな仕方で続いたということです。もういろんな仕方で、この手あの手で続いたということです。合法的にも続いたし、またそのような合法的な手続き、公の手続きを経ないような本当に捉えがたい仕方でも続いたし、まあ、とにかくこう妨げ続けられたというわけです。邪魔され続けた。そして、その工事は基礎を据えたところで中断されて、ずっといつまで中断されたかというと、ダレイオスの2年とこういうわけですね。キロスの次の王であるダレイオスの2年とこうあるわけです。これはどれぐらいの期間だったかというと、基礎が据えられてから神殿が完成するまで20数年かかっています。14、5年中断されたということ。トントン拍子で言っていればですね、まあ、4、5年もあれば完成するはずだった神殿がですね、14、5年も中断されたままになったということです。そして、その神殿の工事が再開されたことが、この5章に出てまいります。まあ、どういうふうな妨害がですね、あのことがあった、このことがあったと、こまごまとしたことを何も書いていません。代表的な妨害のことが書いてあって、これは神殿が建築された後でも、ずっとこういうことは続いたんだぞと。まあそういう妨害の中で、神殿の工事は中断されたまま、ダレイオスの2年まで及んだんだと、こう言ってるわけですね。このような聖書の書き方がとても興味深いです。もし私たちが人間の営みとして神殿の建築がなされていったんだということに注目したら、私たちがどういう苦労をしたのか、どういう取り組みをしたのか、そしてどういう妨げがあったのか、これらを事細かくですね、書かずにはいられないと思うんです。こういうことをしたら、ああいうことをして邪魔されたと、こういうことがあったんだ、ああいうことがあったんだと、そしてこうなったんだと書かずにいられないはずなんだけれども、そういうふうに書かないんですね。非常にそういう書き方が興味深いわけです。実際このエズラ記のそもそもの最初からそうなわけですね。来るはずもないところに彼らは帰ってきてるわけです。まさかあのバビロンから自分たちがこうやって帰ってこようなどとは思っていません。5万に及ぶ人々が帰ってくるわけです。出エジプトの時を考えてみてください。出エジプトの時には確かに大変な5万どころじゃない数の人たちでしたけれども、あれので本当にこうあっちこっちあっちこっち行きながらですね、そして信仰訓練された約束の地に住み着くようになって、そして神様の導きの中で戦いを経て土地を得ていくわけですね。大変な長い期間を経ている。 今ここに帰ってきた5万の民はですね、すっともうこの場所に帰ってきてるわけです。そしてこの場所においてこの民はですね、あの荒野の民のようにあれこれあれこれとこう神様に対してつぶやいていないんですね。その規模はまことに小さくなっていますけれども、またかつての時代のようにもう主だった本当に際立った指導者もいませんけれども、でもよく見てみるとですね、あの出エジプトの時の民と今の民のその心のありさま、神様に対するその心のありさま、信仰のありさまを見るとですね、これは前進しているんですね。聖書はあの人あの人この人と名前は挙げないんだけれども、でもその民が本当に一つになってですね、神様の御前にこうして静まってるわけです。十数年間も。しかしその静まる中で彼らが決して信仰をたくましくし続けてただ静まったのではないことも事実です。道を歩む時にもですね、本当にまっすぐな道をこうしっかりと歩むこともあるでしょうし、本当にふらふらとこう横の方に行ってですね、そこでもう腰を下ろしてじーっとしていることもあるでしょうし、まあ道を歩む歩み方もあるんですけれども、この十数年間こうじーっとしていた中にはこの道を外れるということはなかったんだけれども、その道のもう脇に行ってですね、もう座り込むような姿であったことも事実なんですね。だからいろいろな妨害で苦しんで、そして悩まされて、でもその妨害をされたからといってその道をこう外れてですね、神様だけに頼まなきゃないのに、あっちに頼んだりこっちに頼んだりですね、キロスのところにいろいろ使いを送ってどうにかしてくださいというふうにこっちに声かけてみたり、あっちに声かけてみたり、あるいは妨害する人たちともう一回手を結んでやった方がいいんじゃないかとかですね、そういうふうにこう道を外れるようには心を迷わさないんですね。だけどもよく耐えてはいたんだけれども、彼らは彼らなりにまあ座り込んでいたわけですね。そういう意味では本当に信仰によって歩むというのは、生ける神様を生きている人間が信じますから、それほど単純な姿ではないんですね。現実の姿は単純な信仰を持っていかなければなりません。でもその単純な信仰ということが難しいわけです。しかし神様が良しとなさった時にですね、預言者ハガイとまた井戸の子ゼカリアが使わされました。一節にはこうあります。預言者ハガイと井戸の子ゼカリアがユダとエルサレムにいるユダの人々に向かって、その保護者であるイスラエルの神の名によって預言した。こうやってね、まあ神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるであります。生きる、私たちは神様の口から出る一つ一つの言葉によって、その魂が本当に生きてですね、力を得て、そこからことが始まっていきます。ここに力を得ないとですね、一番その人の深いところ、信仰の一番深いところで力を得ないと何も始まりません。そして神様は確かにご自身が選んで用いようとする民がですね、ふさわしくご自身にいろいろな弱さはあるんだけれども従っているときに、必ずふさわしい助けを与えてくださる。それはまず預言者でありました。御言葉が彼らに与えられたことでありました。まあここにゼカリア、またハガイという名前が出てきますが、彼らはですね、本当に私たちが今学んでいる箇所と合わせて読むことは、彼らのことを本当に学ぶことはふさわしいと思います。 彼らの予言の最初の部分だけ見てみたいと思います。ハガイ書の一章1476ページ、ハガイ書の一章一節からですね。ダレイオス王の第2年6月1日とあります。彼を通してなされた予言によってこの神殿の建設がこう始まっていったわけです。もう一回再開されたわけです。その時の言葉がこうであります。ダレイオス王の第2年6月1日に主の言葉が預言者ハガイを通してユダの総督シェアルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシアに臨んだ。この臨んだという言葉も意味深いですね。本当に来たということ。神様のお言葉がですね、ただこうなんとなくこう語られたんじゃないんです。本当に来た。神様が来ることと御言葉が来ることは本当に一つなんですね。御言葉と向き合うことと神様と向き合うことは一つなわけです。こういうふうに本当に御言葉と向き合い神様と向き合うようにされたというか、イエス様もそのように来たわけですね。言葉は人となって私たちの間においでになったわけです。そのようにこう望んだ。万軍の主はこう言われる。この民はまだ主の神殿を再建するときは来ていないと言っている。まあ先ほど申し上げたように彼らはあまりにも時が悪すぎる。もう邪魔が、これをやっても邪魔入るし、こっちからもあっちからも邪魔が入るし、今はじっと待たなきゃないんだと。まあ神様に従う道には立っていたわけですけれども、でも腰を下ろしていたわけですね。そうしたらそこに臨んだ言葉は、三節、主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。種を多くまいても取り入れは少ない。食べても満足することなく飲んでも酔うことがない。衣服を重ねても温まることなく、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものだ。まあここで言っているのはですね、神殿をまず建てようと志したのは、第一のことを第一としようとしたと、この民の優先順位として本当に正しくことが始まったんですね。でもいろんな妨げを得てですね、彼らは座り込んでしまって、まあ、神殿を建てるということはあまりにも難しすぎるということで、まず自分たちの生活を立てていこうと思って、まず自分たちの生活の立て直しを今図っているわけです。だけどもそれであなた方は本当に喜んでいるのかというわけです。喜びを与えてくださる神、この神を見失ってあなた方は本当に喜んでいるのかということ、神様の祝福なくしてあなた方は本当に幸いかと問うているわけです。万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。山に登り木を切り出して神殿を建てよ。私はそれを喜び栄光を受けると主は言われる。お前たちは多くの収穫を期待したが、それはわずかであった。しかもお前たちが家へ持ち帰るとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜかと万軍の主は言われる。それは私の神殿が廃墟のままであるのに、お前たちがそれぞれ自分の家のために走り回っているからだ。それゆえお前たちの上に天は露を降らさず、地は産物を出さなかった。私が干ばつを呼び寄せたので、それは大地と山々と穀物の上に新しいブドウ酒とオリーブ油と、土地が生み出すものの上に、また人間と家畜と全て人の労苦の上に及んだのだ。 苦労をするところが違ってるだろうということなんですね。まず一番大切なことのために苦労しろと言ってるわけ、しなさいと言ってるわけです。神様の御心にかなう事柄で苦労しなさいと言っているわけです。その日その日に確かにあなた方が労苦しなければならない、神様に従って労苦しなければならないんだが、今あなた方が労苦しなければならないことは自分の生活を立て上げることではないだろうと言っているわけです。まず神の国と神の義を第一に求めようとイエス様は言葉を明瞭に単純に明らかにしてくださいましたが、そのようにあなた方が心を尽くすべきところはどこなのかと問うているわけです。それに添えて神様の祝福に預かるように進んでこそ幸いなのではないかと問うているわけです。その御言葉を全ての民が聞き分けたわけではありません。民から立てられている者たちが聞き分けました。シェアルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシア及び民の残りの者は皆、彼らの神主が預言者ハガイを遣わされた時、彼の言葉を通して彼らの神主の御声に耳を傾けた。ゼルバベルとヨシアがまず耳を傾け、そしてその民が耳を傾けていきました。民は主を恐れる山だった。主の使者ハガイは主の派遣に従い民に告げていった。私はあなたたちと共にいると主は言われる。主がユダの総督シアルティエルの子ゼルバベルと大司祭司ヨサダクの子ヨシア及び民の残りの者すべての霊を奮い立たせられたので、彼らは出て行き彼らの神万軍の主の神殿を建てる作業に取り掛かった。それは6月24日のことであった。まあ、御言葉が望んで23日後のことでありました。ゼカリア書の最初の部分も短く読んでみましょう。ハガイ書の次にありますゼカリア書1480ページ、今度は作業に取り掛かった後ですね。第2年の8月です。ここに一章の一節、ダレイオスの第2年8月に井戸の孫でベレキアの子である預言者ゼカリアに主の言葉が臨んだ。主はあなたたちの先祖に向かって激しく怒られた。あなたは彼らに言いなさい、万軍の主はこう言われる、私に立ち返れと万軍の主は言われる、そうすれば私もあなたたちのもとに立ち返ると万軍の主は言われる、あなたたちは先祖のようであってはならない。まあこのように自分たちの行いを悔い改めて聞き、また先祖の行いを悔い改めて聞き、まあ悔い改めては主に立ち返り、悔い改めては主に立ち返り、このようにして霊を奮い立たせられながらその神殿建築再開に取り組んでいったということです。まあこういうふうにこのゼカリア・ハガイを通して御言葉が語られ、その予言によってとあるのはですね、本当にこう彼らの歩みにこう即してですね、もう日ごとに主が語りかけるかのようにですね、目を注いで語りかけて彼らを力づけたり立たせたり導いたりして、この技を成し遂げさせてくださったということ。まあ、これが目を注いでということの意味ですね。主が目を注いでいたんだと。まあそういう意味で主に従う者は本当に幸い、こういう意味で幸いです。主が共におられるということがますます明らかになる。主が共におられて、確かにいろいろなことがあるかもしれないけれども、主が共におられるからいろいろなことが起きたこともですね、気がついてみたらよくそれをこう乗り越えたり、あるいは通り抜けたり、もう心がどこにあるかです。神様を信ずる信仰がなかったら起きてくることにも心を奪われて、どうしようこうしよう、あれこれができた、あれを乗り越えた、このところでもう一心一体もう疲れ切ってしまうと思うんですが、でも神様に心を定めた時には 神様が目を注いでくださるから、神様の御前で悔い改めることに、信じることに力を注ぎます。ロークの中身が違うんですね。いろいろな課題に取り組むことに疲れるんではなくて、主に従うことにおいて力や知恵を用いるわけです。悔い改めて信ずる。でもその悔い改めて信ずるときに、本当に霊を奮い立たせられたとありますから、神様から力をいただいて取り組むと。いろいろな妨げもあるし、いろんな面倒なこともいくつもいくつもあると思うんですけれども、でもそのことが第一のことのように、そこに目を注いだりですね、それにとらわれたりしないで、何にロークするか、神様に従うことにロークしながら進んでいく。そしてこのようにして神殿の建築が再開されました。五章のエズラ記の五章に戻ってみますと、五章の二節にはこうあります。シェアルティエルの子ゼルバベルとヨサダクの子イエシアは立ち上がって、エルサレムの神殿建築を再開した。神の預言者たちも彼らと共にいて助けてくれた。御言葉が繰り返し繰り返し与えられました。新しい御言葉が与えられなくても、語られた御言葉がもう一度思い起こされる、その中身がもう一度深く理解されるということが大切なんですね。このようにしてますます主が与えてくださった御言葉が彼らのものとなり、彼らがその御言葉にとどまり、そこにおいて力を得て、そのようにして進んでいったというわけです。そうしたら3節、また難しいことが起きてくるわけですが、3節こうあります。その時にはユーフラテス西方の総督立てないと、シェタルボゼナイおよびその仲間たちが彼らのもとに来ていった。この神殿を建て、その飾り付けを完成せよと誰がお前たちに命令したのか。今までおとなしくしていたのがまた何かこう始まりましたから、これは警戒されても仕方がないと思いますね。今までずっとおとなしくしてたわけですけど、そこでまた彼らに、この建物を建てている人々の名前は何というのかと尋ねた。責任者の名前が問われたわけです。もしこのことが問題であるなら、その責任者から何らかの被害や、あるいは取り扱いを受けるわけですから、本当に心を強くしなければこれによく対応できませんね。でもこうあります。五節、しかし神の目がユダの長老たちの上に注がれていたので、彼らは建築を妨げることができず、その報告がダライオスになされ、それに対する王の返書が送られてくるのを待った。前も申し上げましたが、主の民の歴史を見るとですね、外からの様々な妨げによって主の民は倒れてしまわないんですね。それが強かったら、あるいは弱かったらということによって倒れたり、あるいは大丈夫だったりします。外からの様々な妨げがもう必要で、もうどうしよう、これもこれが来ればこれあれかという感じで来たとしてもですね、その民自体がしっかりしているときには大丈夫なんです。内側から倒れていくんですね。内側が倒れてしまうと、さもないようなことでも困難していきます。でもこの時にはこれが来たりあれが来たり、今度は総督というもうその地の民ではなくて、もっとさらに権限を持ったところからですね、警戒されて、そしてその工事をやめさせようという力が働いていたけれども、でも神の目が注がれていたので、彼らは建築を妨げることができなかったと一言で書いているんですけれども、これは同時にこの長老たちがですね、神様の目が注がれていることを見失わなかったということです。それだけ本当にこまめに豊かに神様の御言葉を彼らはよく受けていたということです。神様の御言葉と向き合うことが神様と向き合うことだと申し上げました。 神様の御言葉をよく聞くことができなくなると神様の顔が見えなくなります。そうはならなかったということです。ますます神様の御言葉を聞いて、この御言葉を語られる神様の御顔が、その目がどのように注がれているのかよくわきまえたということです。いろいろ難しいことがあるわけです。だけどもその難しいことに心を奪われるのではなくて、目を注いでいる神様のことにしっかりと心が定められていたということです。ここにはここまでの歩みについての明瞭な理解があるんですね。神様のおとり計らいによって今の私たちがあるのだと、これに対する明瞭な信仰の理解があるわけです。ダレイオスにこの民の報告が送られますけれども、その報告文の中にも彼らが本当に良き証を立てていたことが伺い知れます。彼らを見て、そしてダレイオスに報告を送った者たちの文章を見ますと、7節から見るとこうあります。すなわち彼らが王に送った報告書にはこのように書かれていた。ダレイオス王へ大いなる平和をお祈り申し上げます。早速王に知っていただきたいことがございます。私どもがユダの州に赴き、大いなる神の神殿に来てみますと、それは切石で建てられ、壁には板が張られ、工事は熱心に進められ、彼らの手によって完成は間近に迫っておりました。まあこのことが勝手になされているんではないかという、そのような懸念を持っているわけですね。心配を、疑いを持って見ているわけです。だけども、でも同時にですね、そのような懸念は残るんだけれども、ここを見てください。大いなる神の神殿に来てみますととあります。まあこれこそ主がこの主の民イスラエルを選んだ時に期待していたことですね。あなた方が私に従って、私のような本当にいつ呼び求めてもその祈りを聞き上げて共におられる、このような大いなる神を持つ民がいるだろうかと、こういう驚きを、こういう証を立てる民となるようにと期待されていたんですね。実際彼らはこういうふうにしてですね、いろいろ悩まされてはいるわけだけれども、その中で大いなる神を拝む、また大いなる神に祈る、大いなる神に従う民であることを本当に結果的に証ししていたということです。このご報告がダレイオスに伝えられまして、ダレイオス王から返事が来て工事が再開されるのですけれども、このように熱心に工事を進めている者たちに報告書を書いた長官、このように尋ねました。9節、私どもはそこでこの人の長老たちに、この神殿を建てその飾り付けを仕上げようと誰がお前たちに命令したのかと尋ねました。すると彼らの返事がどうだったかというと、神様のお取り計らいの中で今あるのだということを語るわけです。11節からのところを見るとですね、我々は天地の神に仕えるしもべであって、今から何年も前に建てられた神殿を再建しているところである。かつてイスラエルの偉大な王が神殿を建て完成したが、我々の先祖たちが天にいます神を怒らせたので、神は彼らをバビロンの王カルデア人ネブカドネサルの手に渡され、王はこの神殿を破壊し民を捕囚としてバビロンに連れ去ったのである。神様の怒りによってこの神殿は一旦破壊されたのだと語っているわけです。 だからこう目はですね、神様にこう注がれてるわけです。注がれてるわけです。まあ、その神様を、この長官立てないは信じてはいません。だけども、その長官立てないに報告するときに、神様を本当に仰ぎながら、神様のお取り計らいの中でこの神殿は一旦このように破壊されたのだとこう信仰によって報告しているわけです。しかし、バビロンのキロスはその治世の第一年にこの神殿の再建をお命じになった。まあこれは歴史ですね。バビロンという国がペルシアに滅ぼされて、ペルシアの王キロスがこのような命令を出して、本当に神様のお取り計らいの中でこのことが起きている。またネブカドネザルがエルサレムの神殿から取り出してバビロンの神殿に持ち帰った金の銀の債務をキロス王がこのバビロンの神殿から取り出し長官に任命したシェシュバタルという名の人に託し、これらの債務を携えてエルサレムの神殿に行き、そこに納め神殿をかつてあったところに再建せよと言われた。そこで、そのシェシュバタルはエルサレムに来て、その神殿の基礎を据えた。その時から今に至るまで建築は続いており、まだ完成していないのである。さあ、ここで一つのことだけ注目して終わりたいと思います。シェシュバタルが来たのはキロス王の第一年です。そして、基礎を据えたところで神殿の建築は妨げられて、基礎が据えられたままずっと十数年放っておかれて、そして今再開して、建築しているわけですね。その間なぜ中断されたのかというのはいろいろな妨げがあったからです。いろいろな妨害があったからです。だけどもそのことについて一言も彼らは語っていないんです。語る必要がない。神様のお取り計らいでここに来て、神様のお取り計らいでここまで歩んできたのだと。そして彼らが神様の前で深く心に留めているのは、あの預言者たちを通して語られたように、さらに明瞭な信仰を持って取り組んでいかなければならなかったのに、神様の神殿はそのままにして自分たちの生活に急いで、神様の神殿は放っているのに、自分たちは板の家を、木の家を建てて、自分たちの生活に心を向けていた。むしろそのことを悔い改めている。また先祖たちがなぜこの神殿を失ったのか、神様の怒りによってこの神殿を失ったのか、悔い改めて死を信じている。今あれこれと起きている妨害のことに心をもはや奪われています。あれがどうだとか、これがどうしたとか、あの人がどうだとか、こうだとか、こういうことはもう脇へこうずらっと退いているんです。そして神様の御前で自分が何を悔い改めて、そして神様を本当に信ずるとはどういうことなのか、ここに心を留めて奮い立たされて強められてこう取り組んでいるわけです。信仰であります。神様の目が注がれてそのように祝福していたんですね、民を。私たちもまた何が祝福なのか見分けて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたの恵みによって歩む民の幸いを改めて学びました。誠の悔い改めと信仰に伴ってどれほど豊かにあなたと共に歩む歩みがあるかを学びました。今日から始まる一週間においてもどうぞ主よ、日々の歩みにおいて良き悔い改めを持って、また御言葉から学んで本当にアダム以来の人の歩みにおいてどのような罪があり、そしてまた悔い改めて信ずるべき神の恵みがあるかをさらに学び、悔い改めて深 福音を信ずることへとますます進ませてください。そしてどうかその信仰において良き実をそれぞれの働きで結ぶことが許されるようにどうぞ導いてください。御手に委ね主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の304番をもって詩を賛美いたします。304番です。